では名田先生、今日のテーマが糖尿病薬の効き方を知ろうという、もう薬もテーマの一つに入っておりますので、はい、血糖値を下げる薬の種類や働きについて教えていただきたいと思います。
まあ、今傾向で血糖を降下させる薬としては7種類使われています。
はい、
で1つは、まあ、インスリンの分泌を促進する促す薬ですね。で代表的なのは SU 薬と言われている、これぐらい昔から使われている薬なんですけども、グリクラビットとかグリベンクラミドとかグリメピリドといった薬ですね。
はい、
それからグリード薬、これもインスリンの分泌を促進するんですけども、まあ、SU 薬に比べてより早く効くという薬ですね。ナテグリニドとか、まあ、ミチグリニドといった薬ですね。それから一番新しい DPP-4 の阻害薬、これはまあ、食事をとると腸管から分泌される GLP-1 というホルモンの分解酵素を抑えることで、まあ、GLP-1 の濃度を上げる薬なんですけども、代表的なものとしてはシタグリプチンですね、はい、リナグリプチンといったような薬があります。それから、まあ、インスリンの抵抗性を下げるインスリンが効きやすくする薬としましては、まあ、チアゾルジン薬、それからビュガナイド薬というのがありますけども、まあ、チアゾルジン薬としてはピオグリタゾンという薬ですね。からビュガナイド薬は、まあ、メトホルミンあるいはブホルミンという薬が、まあ、代表的な薬ですね。からそれ以外には分解を抑える薬ですね、アルファグルコシダーゼの阻害薬、これには、ボグリボースというのが一番代表的な薬ですね。から一番これも一番新しい糖尿病治療薬なんですけども、 SGLT2 の阻害薬という、これはおしっこに糖を排泄するさせる薬ですね。でイブラグリフロジンというのがまあ代表的な薬ですね。まあ、以上が、まあ、今使われている経口の血糖降下薬ということになります。
今伺ったのはその薬の一般名ということになります。
そうですね、薬の場合は一般名と商品名がありまして、先ほど申しましたのは全部一般名ですね。はい、
ということはその先にはもう商品と
そうですね、今ジェネリックがたくさん使われてますので、同じ成分の薬でも商品名が違うということはあります。うん、
いや無数にあるという、ね、ところですね。
はい、
じゃあこういった薬はお医者様がその方その方の、まあ、タイプや症状に合わせて処方をなさるっていう。
まあ、インスリンの分泌が落ちているような方にはインスリンの分泌を促進するような薬を主に出しますし、まあ、インスリンの抵抗性が強い人、まあ、特には肥満で糖尿病の方にはインスリンの抵抗性を下げるような薬を中心に出すということになりますね。
うん、なるほど。食前に飲むもの、食後に飲むもの、いろいろあるそうですが、
はい、まあ、ほとんどは食後でいいんですけども、アルファグルコシダーゼの阻害薬、これは糖の分解を抑えて吸収を抑える薬なんですけども、この場合は食前に飲んでいただいた方が効果が出るということですね。
先生、こういった薬服用時の注意点というのは何かありますでしょうか。
まあ、薬によっても違うんですが、例えば先ほど言った糖の分解を抑える薬ですね、これはやっぱり食事の前に飲んでいただかないとなかなか作用が出ない。あとそれから、特に糖尿病のインスリンの分泌を促進するような薬の場合ですと、効きすぎて血糖値を下げて低血糖を起こすことがあります。これはインスリンを投与している場合も同じなんですけども、でそれがひどくなるとやっぱ昏睡で、ほっとくと命の危険にということにもつながりますので、糖尿病の治療薬、特にインスリンの分泌を促進するような薬を飲んでいる方はその低血糖には非常に気をつけていただきたい。
ところで治療中というんでしょうか、長い付き合いであるのが糖尿病ということのようですけれども、はい、その長い付き合いの中でこう、 うまくコントロールできていないなという場合もこう出てきますよね。
そうですね、まあ、その患者さんの状態によって使う薬を変えていくということですね。まあ、糖尿病の治療の順番としてはまず生活習慣の改善で、経口の血糖降下薬を使って、まあ、それでも、まあ、コントロールできないようであれば最終的にはインスリンを外から補充してあげるということですね。でインスリンも今1種類ではなくて、非常に早く効く超速効型のタイプとか、1回打てば48時間ぐらいずっと持続する蓄光型と言われているものもありますので、それを、まあ、組み合わせて、で患者さんの血糖値を測りながら、まあ、適切な量を投与していくということ。でただやっぱり あくまでやっぱり患者さん自身にその糖尿病に対する認識があって治していこうという気持ちがないとなかなかコントロールが難しいという。
日常によくこう見られる病気ということで糖尿病となりますと、先生なんとかこう劇的にこう最新の研究を持って改善に向かいたいというところでしょうけれども、何かトピックスなどありましたら聞かせてください。
最近話題になっている iPS 細胞ですね、
ええ、
iPS 細胞からそのインスリンを分泌するベータ細胞を作って、それも猿に移植して血糖値を下げるという実験にはもうしばらく前に成功しているということなんですけど、
へ、
ただやっぱりiPS 細胞から、ヤナさんの iPS 細胞からベータ細胞を作ってとなると、労力もかかりますし、やっぱりお金がすごいかかりますので、なかなかやっぱ一般的にはまだ治療に使われるようになるにはまたしばらくかかる。
先生、ベータ細胞という言葉がこう出てきましたけれども、これはどういうものなんでしょう。
膵臓という臓器はご存知だと思いますけども、主に膵臓では外分泌というか消化酵素を作っている臓器ですね、でその中に、ランゲルハンス島というそのホルモンを作っている細胞の塊があるんですけども、その中にベータ細胞というインスリンを分泌する細胞がありまして、で血糖値が上がりますと、それを血糖値の上がりを感知して、そのベータ細胞がインスリンを分泌すると、そういう細胞です。
その他何か新薬ですとかはありませんか。
インスリン製剤なんですけども、今は注射で患者さんが自分自身で皮下に打ってるんですが、内服で使えるようなインスリンが今開発中ということです。そうすれば患者さんの負担がかなり減ると思います。からその GLP-1 の話、先ほど言いましたけども、その GLP-1 の分解する酵素を阻害する薬以外にも GLP-1 と同じような作用を持った薬、これ実は今注射でしか使えないんですけども、それも飲み薬として使えるようなものが、今開発中ということですね。
内服薬が間もなく、
そうですね、
処方されるようになるかもしれない。
やっぱりインスリン、アントニオの患者さんでインスリンは毎食前に打つとなると、やっぱりかなり負担がありますよね。それは結構飲み薬としてでやれるとなると、やっぱり患者さんの負担はかなり減ると思いますね。
いつ頃飲み込みでいらっしゃるん
ですか。ちょっと
年内というわけではないですか。
ちょっとまだかかるんですね。もうちょっとかかります。
そうですか。
インスリンってペプチドホルモンというものなので、普通に飲むと分解されちゃうんですよ。タンパク質のちっちゃいタンパク質ですから胃で分解されちゃって効果がなくなりますから、でそれをなんとか分解されないようにしなくちゃいけないんで、
じゃあ今そこを頑張っていただいているところ、
多分その製剤というか、そのいろんな加工をして、胃の中でも分解されないような形にして腸に持っていって、そこから吸収するような形にしていると思うんですけど、
でも待ち望まれますね。
そうですね。
将来こういった最新研究によって全ての人の血糖値が安定するということは、未来はどうでしょうか。
糖尿病というのは、他の例えばがんとか違って、実は自分でコントロールできる、そういう種類の病気なので、ある程度医療で治すということもありますが、やはり一番大事なのは患者さんがやっぱり糖尿病に対する正しい知識を持って、やっぱ自分でその病気をコントロールしていくということがまず一番大事だと思います。そういう意識があれば、ある程度糖尿病を減らしていけるということです。事実最近ようやくずっと増加傾向であった糖尿病もようやく減ってきてる傾向が出てきましたので、多分それは糖尿病に対するその地域が広まって、患者さんが自分でコントロールするようになってきてるせいではないかと思ってます。
ところで、名田先生が今最も力を入れていらっしゃることというのはどういうことなんでしょうか。
研究の方では糖尿病というのは、特に2型糖尿病というのは、遺伝的な背景が非常に強い病気なのですが、その原因となる遺伝子というのはまだよく分かってないことが多いです。で、そういう2型糖尿病の原因となっているような遺伝子とか、そういうのを解明することで、新しい糖尿病の治療法につながっていかないかということを研究しています。
さて、いろいろ伺ってまいりましたけれども、名田先生から最後に本日のまとめのお話、またメッセージをいただきます。
糖尿病というのは本当に進行すると非常に恐ろしい病気ですけども、早期に見つけてコントロールすれば、コントロール可能な病気ということですね。で、血液中のブドウ糖の量というのは全部合わせても 5g 程度、それが本当に倍になれば高血糖ということになりますので、それだけ厳密に体は血中の糖分をコントロールしているわけですけども、その分それが破綻すると糖尿病ということになりますので、糖尿病についての正しい知識を身につけていただいて、 自分でコントロールしていただきたいっていうのが、まあ、